高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話をしたいと思います。今年4月までの裁判員実施状況の報告がネットに紹介されています。最高裁判所の発表した数字ですけれども、1年に何回か更新されて、その時までの裁判員裁判の実施状況が統計的にまとめられて発表されるっていう、そういう構造なんですが、4月末の数字で非常に特徴的というか驚くべきものと言っていいのは、出頭をした裁判員の比率が、裁判員候補者の比率ということになりますが、極端に落ち込んだということです。裁判員裁判が始まった時の出頭率が 40.3% というのが最初の年でした。 40.3% というそのパーセントの母集団といいましょうか、分数で言うなら分母は何かといいますと、その具体的な裁判が始まるその前に、裁判を始める地方裁判所が裁判員候補者を選び出すわけですが、これを選定というんですが、その事件がどんな事件か、難しい事件か、それほど難しくない事件か、被告人が否認をしているか否認をしていないか、犯罪の数が多いか少ないかというようないろいろな要素を見て、それで大体この数を決めるわけですね。網をかけるというと、まあ非常に失礼な言い方になりますが、網を大きくするか小さくするかというのはその裁判所が決めます。長く続く裁判だということになれば、これはみんなが嫌がって出頭してこないだろうということで、今度は逆に網を広げなければいけない。呼ぶ数を何百人にもする、多い例では1000名を超えたというような話も聞きますけれども、まあ、そういうふうなこの網の広げ方をする。で、その選定をした裁判員の数を分母とします。それで裁判員選任期日に裁判所に出頭してきた人の数を分子にします。つまり選び出した人のうち何パーセントの人が裁判員を正式に決定する日にちに裁判所に出かけてくるかと、こういう数字です。これが先ほど申し上げたように、裁判員裁判が始まった2009年、 40.3% でした。その時からもう10人のうち6人は来なかったということですね。まあ、この裁判員制度の嫌われ度合いというのは当初から随分激しいものがあった、ひどいものだったと、こう言っていいと思うんですが、これが年々下がってきまして、そうして去年とうとう 26.7% にまで落ちてしまった。もう少しで4人のうち3人が出てこないという事態になるぞというふうに言われたのが去年の数値でした。それが今年4月の最高裁の報告で実に 23.6% に落ち込んだというのです。今年に入って4ヶ月が経ってないのに、もう去年の平均値の 26.7% から3ポイント以上落ちてしまったということになります。今年は一体どういう数字に結局なるんだろうということをみんなが注目してみるという事態になりそうですね。4人に1人、下手をすれば5人に1人くらいになってしまうかもしれないというこの出頭率。これはもう実際において、実態において 裁判員裁判が崩壊に瀕している、崩壊状態に直面しているということを最もよく示す数字だというふうに私は思います。顧みて、少し詳しく分析してみますと、実は裁判員裁判が始まって2年経った時に、あの東日本大震災、福島第一原発の爆発事故が起きたのでした。でこの年、その後約8ヶ月という期間があるわけですが、その時の落ち込みようが激しいものでした。私は当たり前のことだと思います。自分の生命とか健康とか、あるいは生活の実態がどうなるんだろうということを多くの人々が心配し始めた年です。それは今に及んでも解消されていない、ある意味もっと深刻化しているとも言えると思いますけれども、その激烈な反映がその年の裁判員出頭者の数を減らしたということになったと思います。この2011年の出頭率は前年の5ポイント近くも下げたというふうに統計データは私たちに知らせています。今年はほぼそれに匹敵するだろうというふうに私は想像するのですが、どうして今年そんなことになったのかと言いますと、これは2つ理由があると私は思いますね。でその一つは、皆様もご承知と思いますけれども、昨年福島地裁で裁判員がストレス障害を受けたということで訴えを起こした、その裁判で裁判所が真面目に裁判員の務めを果たしたということがストレスの原因になって、そして心の障害の原因にもなってしまったということを認定されたということ、そうしてにもかかわらずこの元裁判員に対して国は賠償する責任がないということを裁判所が言ったということ、このことはさまざまな形で伝わって多くの国民に裁判員になることは嫌だ、裁判員になることは耐えられないという思いを強めるきっかけになったと思います。それが一つで、もう一つは、これは今年に入ってですけれども、最高裁が量刑を判断する際には過去の一般的な量刑の相場というものを尊重しなければいけないということを言う、そういう判決を出したということです。これは裁判員を経験した人たちの判断がずれていれば裁判官の常識で正されなければならないということになったということを意味します。で、そうすると裁判員になりたくない人だけでなく、裁判員になって裁判官の判断とは違うものの考え方や基準を実際の裁判に当てはめていきたいというふうに思って、そういう危害を持って裁判所に臨んだ人たちにとって、なんだそれだったら私たちが行く必要はないではないかと、何のために私たちを呼ぶのかと、そういう反応を引き起こす原因になったと思います。裁判員裁判がもともと嫌であった人たち、あるいは悩んでいた人たち、そしてまた裁判員裁判にある種の期待を持って、そして自分自身の参加意欲をかきたてることになったような人たち、そのすべての人たちに裁判所が今送っ ているメッセージは、裁判員になると大変ですよ、そして間違った判断は正されますよ、そのことを承知して裁判所に来なさいと、こういうふうに言っているということを意味します。これだけのことを言われても裁判所に行きたいという人たちはそういないだろうと私は思います。もともと裁判所というのは人の悩み事や悔しい思いや怒りを裁くところです。裁判所の構内に美しい桜の木が咲いていて、それを見に行きたいという人がいる盛岡地方裁判所などもあります。私も何度もそこに行ってみましたけれども、素晴らしい、桜の木です。石割桜と言いますが、少し余計な話になったかもしれませんけれど、岩の間から桜の木が生えているという、それを見に行くのが楽しみだという、そういう人たちにとっては裁判所は良いところ、行ってみたいところにはなりますが、一般的に言えば裁判所はどんなに立派な建物に、きれいな建物に作り上げても、みんながそんなに行きたくなるところではない。まして言わんや人の悩みや怒りや不安や、そういうものに裁定をする、そういう場所に自分自身が関わるということについては躊躇感を持つ方が普通です。で、そこで裁判所が今私がお話をしたような、そういうメッセージを送れば、それは誰でも行かなくなるでしょう。まあそういうところにとうとう裁判員裁判の状況といいますか、裁判員裁判というものは来てしまった。 26% 台に落ち込んだというのは、これが回復する機運というものは私は絶対にないと思います。みんなが嫌だと思い、そして嫌だと思うみんなの心情を、それはその通りだというふうに裁判所が裏打ちをするという、そういう状況の中で出ていく人たちはもう決して増えることはない、どんどん減る速度を増すだけだと思います。裁判員裁判、裁判員制度の失敗というのはここに明白になったということだと思います。大きな方向づけはもともとみんなが嫌だったということ、そこにあの深刻な社会不安の大原因が爆発をしたということ、そしてその中で裁判員裁判の本当の姿というものはこういうものだということを裁判所があからさまに言うようになったということ、こういうことが絡み合って現在の裁判員裁判の姿というものを作り出してしまった。私はもう一日も早く裁判員裁判はもうやめにしますというメッセージを送ることによって、裁判所は多少とも裁判所の信頼を国民から取り戻すことを決断すべきではないかというふうに思います。裁判所はそうでなくても国民から批判をされる状況になってしまった。裁判所の信頼度、裁判官に対する信頼度は一般的な調査ではかなり高いというふうに以前から言われていますけれども、それがこの間落ち込み始めている。その落ち込みを取り戻そうという気持ちが、もし裁判所に、あるいは最高裁に少しでもあるのならば、そのメッセージを一日も早く送ることをお勧めしたいというふうに私は思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。